言葉に聞いていきたいと思います。おはようございます。皆さんこんにちは。おはようございます。こんばんは。先週はですね、土曜日の日に昨日、飯塚に行ったんですけれども、最近秋元牧師はね、昨日地方から帰ってこられましたけれども、よく言われることは、その政界に行くと新しい人が来ると、大体7分の6ぐらいの教会で来ているというふうにね、最近よく言われておりますけれども、それで、まあ、私も行くときにお祈りするんですね。新しい人が来られますようにっていうね、で神様どうぞ導いてくださいって祈って言ったんですけれども、昨日ですね、生まれて初めて教会に来たっていう人が来られたんですね。女性だったんですけれども、それで職場で飯塚教会の方がおられて、いろいろ証とか伝道もすでに聞いておられたんですけど、教会に来るのは全く初めてだったんですね。で来られまして、セミナーから来られて、セミナーの時には忍耐の話をしたんですね。そしてその後礼拝で祈りのこととか、話をしたんですけれども、最後にですね、祈る時に招きなさいという話があったんですね。でじゃ あ招こうと思ったんですけれども、先にこう全体のミニストリーをして、そして招こうと思ったら忘れちゃったんですね。恥ずかしいですけどね単純に忘れた、本当に忘れたんですね。で最近ちょっとそういうことがあるんですけどね、と思ったんですけども、そしたら個人的に祈るミニストリーの時に、2人目だったかな、来られまして、でそれで祈りの課題を聞いて、祈ろうとする前にイエス様を信じませんかって話をして、簡単にイエス様のことを説明してですね、福音を語って、それからお話をしたら、ものすごく素直にね、はい、どうすればいいんですかって言うから、じゃあついて祈ってくださいって、ね、悔い改めと信じることを言ったら、で祈るときにそうは思えないと思ったら無理に祈らなくていいですけど、ね、本当に心からそう思えるなら私ついて祈ってくださいって言ったら、真剣に祈られましてですね、で祈り終わった後に見てみたらですね、なんかね、こう明るい涙を出してるって感じですね。すごく爽やかなんだけど、ちょっと涙ぐんでおられてですね。で、と思ったんですね。で、お祈りをして終わって、他の方を祈ってたんですが、待っておられまして、その、一緒に来た方とね。そして、全部祈り終わって、帰ろうと思った時に、来月洗礼受けれますかと言われたんですね。びっくりしたですね。びっくりしまして。いいですけれども、一応、洗礼のことをね、きちっと教会で教えてもらってくださいって、それで、いいのことならば、本人がそれでやっぱり受けたいとおっしゃって、教会の方ももういいですよってことであれば、喜んで洗礼授けますよって言ったんですけど、今までこういうパターンないんですね。救われたりすることはあるんですけど、すぐ洗礼を受けたいっていうパターンはなかったんですね。で、生まれて初めて教会に来て、実に素直に信じて、で、こっちが全然言ったんじゃなくて、動かれてきたんですね。でびっくりしました。ちょっと今までとは違うなってことを思いますね。そのこう神様の働き方とか人の動き方が、どうぞ皆さんですね、今年12月いくつかコンサートがありますし、イブにはイブ礼拝もしますので、ぜひこの機会にですね、いろんな方を誘ってほしいと思います。受付にはなんかコンサートをね、なんか書いてあるチラシとハガキがあるみたいですから、ハガキは52円だっけ、今52円ね、いるんだと思いますけども、ぜひね、いろんな方はね、連絡してほしいと思います。思わない方が来られたりしますし、まさかと思う方が本当にイエス様を信じたり変わったりすることが起こってくるのでね、主に期待してね、ぜひね、この機会に招いていただきたい。で、今までダメだったからダメだと思わないように、人っていうのは時っていうのがあって、時が来ると全く変わりますので、だからその時が今年この月かもしれない、もちろん違うかもしれません。でも期待してね、ぜひね、招いてほしいというふうに思います。はい、それで、今日はですね、第一ヨハネの、一章の9節からまず最初にお話をして、それからステージの方に行きたいと思うんですけども、今日は悔い改めの話なんですけども、一章の9節もう一度見しますね。もし罪はない罪はないというなら、私たちは自分をもし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。悔い改めって聞くと、皆さんはどういうイメージを持つでしょうかね。悔い改めって聞くと、大体多くの場合は、残念ながら日本の場合は暗いイメージが多いと思うんですね。明るいか暗いかというとね、で軽いか重いかというと重いとね。でなんとなく悔い改めって言うとね、懺悔っていうイメージがあってですね、なんか否定的なイメージがある人が多いような気がいたします。どうですかね。この中で悔い改めって聞いたらね、 なんかすごいこう明るい希望があってね、喜びを感じるって人いらっしゃいますからね、遠慮なく。本来教会、あのクリスチャンの悔い改めっていうのは、あのその向こうにすごい希望と喜びがあるからそうなんですけど、悔い改めって聞いたらね、喜びとか希望とかね、そういうものを感じれる人って言いますからね、遠慮なく。大事な一人だけいたんですね、今日誕生日の人ね。あのそうだったんですけども、一人だけいたんですけども、ね、いないですからね。でどうも悔い改めって聞くと、なんかすごくこう暗いイメージがどうもあるようです。でもちろん悔い改めそのものは本当に自分の罪を認めて神様の前にこう本当に心砕かれて悔い改めるから、そういう意味では砕かれて、まあ、暗いっていうか、まあ、こう本当に神の前に真剣に悔い改めることなんですね。だけど、悔い改めた時もうすでにそこに十字架の許しがあるので、心から真実に悔い改めたらもうその時その瞬間に完全に許されるんですね。ある程度じゃなくてね、真実の悔い改めですよ。で完全に許されて、義とされて、そして救いの喜びがやってくるんですね。だから真実の悔い改めたら必ず喜びを伴うんです。で真実の悔い改めは救いを伴うんですね。これがあの本来の聖書で言ってる悔い改めなんですね。だから悔い改めたならば喜びが来るし、悔い改めたならば、救いと希望が来るんですね。これが聖書の悔い改めなんですね。でもどうもその悔い改めを十分に味わった人が少ないような気がいたしますね。で、悔い改めというのは本来そういうものであることでまず知ってほしいんですね。でその上で、今日は3つぐらいポイントを絞って話します。1つ目は、悔い改めの時にすごく大事なことがあってね、神は上辺を見、人は上辺を見るが主は心を見るって、本当に心からの真実な悔い改めが重要なんですね。で 人の目にどうかじゃなくて神の前にね。で分かりやすいのが、あの旧約聖書に出てくるサウロとダビデなんですね。でサウロもダビデも罪を犯しました ね。であのサウロの罪っていうのは、王様なのに、ね、約束の時まで待てなくて祭司しかあげてはいけない生贄を捧げたりしてね、自分の分を超えてしまったんね。それから神がおっしゃったことを、その通りしなかったんですね。従わなかったんですね。それがサウロの罪なんです ね。ところがダビデはですね、なんと、人の妻をね、戦争中に見初めて会員の罪を犯して実家に回すでしょ。しかもそれでウリアですかね、ウリアを戦場から追い戻して家に帰らせようとした。子供ができたからそれをごまかすために、またウリアは帰らなかったんです。立派な戦士ですよ ね。仲間が戦争で戦っているのに自分だけ奥さんのところ帰って楽しむことはできないって言ってね、帰らないんです、ね、それで今度はね、そのウリアにね、ウリアに自身にね、ウリアのヨアブっていうのはウリアの上司なんですけど、これを上司に渡せって言って、なんてか言ったら、一番戦いの激しい最前線に、このウリアを出して、でみんなは引いてウリアを殺せっていうことです、暗黙にね。そういう手紙も出せる、とんでもないでしょ。だから会員の罪を犯して、その罪を負うためにウリアを呼ぶけど、ウリアが真実にこう誠実だったからごまかせなくなったんで、今度はウリアを殺したという、会員と殺人という10回に反する2つの罪を犯してる、ね、去年ねイスラエル行った時ね、ロシア教大臣の牧師がねポロッと言ったんですね。皆さんこういうダビデを、ね、許せますか、うちの教会では迎えられませんとかって言うんですよね。冷えとかもできたんですけどね。やっぱりユダヤ人ってのは根本的には厳しいなと思ったんですけどね。でもまあでもある意味でとんでもないですよね。とんでもないです、はっきり言ってね。ところがダビデは許された。その後の彼がその後の祝福を見たら、本当に裁かれるんですよ。この後話しますけど、きちっと罪の刈り取りはさせられるんだけど、悔い改めが死んじゃったから本当に祝福されていく。一方サウロはもちろんサウロだって明らかに罪なんです。神のおっしゃった通り従わなかった、まあ、これから話しますけど、しかしサウロは退けられた。なんでサウロは退けられて、ダビデは受け入れられたのか。で大事なことは、もちろん旧約だから十字架の前なんだけど、神の時ってのは全部追うから、ね、十字架があるので後で起こるんだけど、神様は本当に真実に変えても許してくださる、限りなく許してくださる。その許しは計りなく大きい。ただし心を見られるんです。人は上を見るけど神は心を見るから、その悔い改めが真実であれば許されるけど、そうでなければダメなんですね。でなぜサウルはダメだったかというと、まあ、有名な第一サムエル記15章のところね、第一サムエル記の15章のところをね、出せますか。 ね、もし出したら出せなかったらこっちで読みますからね。第三福音書15章のところちらっと読みます。ちょっと細かく見てると時間がないのでね。そこで神様から、ね、サムエルを通して、サムエルって預言者ですけど、からあのサウルに来るわけですね。アマレクというところに行って、容赦なく全てを清ですよ、まあ、旧約ですから容赦してはならない、男も女も子供も忍び子も牛も羊もラクダもロバも殺せ、まあ、これ今だったらえらいことですよね。で、まあ、旧約だからそういう時代だった。でそれで言われた。でダビあサウルは言われた通りやるんです最初。ところが私、ね、人をかわいそうに思ったっていうのはあれだけど、そうじゃなくて羊と牛の最も惜しいものを死んだって書いてあるんですね。あのね、人はだから殺したのかってこ、ね、だからあのなのに 牛と羊の最も良いもの、子羊と全ての最も良いものを惜しみ、これを清絶することを好まず、ただつまらない霊長ないものだけを清絶した、ね、だから牛肉と、ま、羊は何て言うんだっけ、ラム、 ありがとうございます。ラムね、そうそうラムでした、ねね、牛肉とラムのね、いいのは思わずね、もったいなくなってつまらないひき肉だけやそういうことですよね。惜しんじゃった、ね、でそしたら神様がね、こう本当にそのことに対して裁きを送るわけで、ね、ところがサムエルがやってきて、言うわけですね。あなたは主に従ってないって。そしたらサウルは、いや主の言った通りしましたって言うんです。最初じゃあなんだ牛と羊の声はって言ったらですね、自分じゃなくて、いや民が惜しんだんですよ、民が、自分じゃなくて民が惜しんだんですよって言う。まず最初は従いましたといい、じゃあ牛と羊の声なんだって言って、いやそれは私は民が惜しんだんだって人のせいにする。でそしてね、そしてもう彼がもうやめなさいって、ね、サムエルがやめなさいって、もういい加減にしなさいって言って言うわけですね。神から使命を授けられたのになんでそんなことをしたんだってこう言ったら、やっと罪を認めるんです、ね、やっと罪を認めて、いや本当に私は従えなかったってことをやっと認めるんですね。随分経ってからですけどね、これね。そして認めるんですけども、その時にね、面白いですよね。ここで遅くても本当に認めてたら私許されたの、それぐらい神の愛って哀れみ深いから。ところがね、私は罪を犯しましたって言ったその後に、ね、聖書を見てる方は24節でね、サウルはサムエルに言った、私は罪を犯しました、やっとここで認めます、私は主の命令とあなたの言葉に背いたからです、私は民を恐れて彼の声に従ったのです、どうか今私の罪を許し私と一緒に帰ってください、私は主を礼拝します、私は主を礼拝いたしますというのはなんかものすごくなんか減り下ってるのも言うけど、実はそうじゃない、後で分かるんですけど、そしたらサムエルは断るんですね。私はあなたとは一緒にもう帰らない、あなたが主の言葉を知り解けたので、主もあなたをイスラエルの上から知り解けたから、もう私は帰らないって言うと、そしたらサウルがこうサムエルにこうしがみついてこう上着の裾を掴むんで避けるんです ね。そしたらサムエルがね、もう王国を引き裂くぞって言われたんですけど、その後の言葉なんですね。30節ね、そうして引き裂いた上着をつかめない、こう言うんですよ。サウルは言った、私は罪を犯しました、ここまでならいい、しかしどうか今は私の民と長老とイスラエルとの前で、私の民の長老とイスラエルとの前で私の面目を耐えてください、どうか私と一緒に帰ってあなたの神主を礼拝させてください。なんで礼拝したかったか、自分の面目を立ててほしい、自分のメンツを耐えてほしい、だから帰ってくださいって言ってるんですね。でこれ皆さんね、私男性だからね、恥ずかしいけど気持ちわからなくないんです。九州男児もそうじゃないですかね、面目とかメンツってね、それが全部悪いとは言いません、必ずしもね、ある時にはいい風に働くこともあるけど、この場合は明らかにおかしい。罪を犯して悔い改めた人が礼拝しますって言った時に結局何だったかというと、いやみんなの前で私のメンツを保ってくださいよ、そのために一緒に帰って礼拝してくださいってわけでしょ。これ悔い改めた人の言うことじゃないですよね。わかりますよね。つまり彼の悔い改めは実は本当に心の底からの真実の悔い改めじゃなかった、心砕かれてなかったんです。あくまでみんなの前に面倒を保ってっていう悔い改めだったんで、退けられました。ダビデはね、詩編51編見たらわかるんですけど、詩編51編でダビデは、私はただあなたの前に罪を犯してね、本当に悔い改めて、それとね、ダビデはバテシェバとカインの罪を犯して子供ができます、神は言われるんですね。 私はその子を、ね、取り除く、つまり殺してしまいますよってね、いうわけです。それでダビデは悔い改めて、断食してね、7日断食するんです。もう本当に、で、あの付き人たちはね、近寄れないぐらいね、もう真剣に悔い改めるんですね。そしてところがね、7日目にその子はね、亡くなるんです。病気になってね、7日目に。病気になった時、ダビデは悔い改めるんですけど、7日目に亡くなっちゃうの。それでみんながね、こう、こんなに祈ってて亡くなっちゃったからね、言ったらどうなるかわからないと思って言えないでるとね、その様子を見たダビデがね、子供は亡くなったのかって聞くと、亡くなりましたって言ったらね、ダビデはさっと立ち上がってね、顔を洗って、ね、断食してる時になりましたが、顔を洗って、食事をして、それで神の宮に入って、主を褒めたたえるんですね。礼拝するんです。あなたは間違っていません。あなたは全く正しいって。あなたは本当に素晴らしいってね。これでびっくりして、時人がね、なんで子供が生きてる時断食したのに亡くなったら礼拝するんですかって言った時に彼は、ね、いや、私は彼のところに行けるけど、彼は私のところに、子供はね、子供は私のところに帰ってこない。私は子供のところに行けるけど、彼は私のところに帰っては来ないって、ね。神がなさったことは何一つ間違いはないって。神は正しいんだって言うんですよ。これ皆さんね、本当に彼が悔い改めたから、神がなさったことに対して、もう何にも間違いはない。神様は正しかった。ってこう言えたんですね。これは本当に砕かれてる。で、神様の愛はね、そのバテシバからソロモンが生まれるんです。とんでもない、普通ならありえないですね。バテシバから世継ぎのソロモンが生まれる。で、これぐらい神の許しは深く大きいんです。ただし、本当の悔い改めに対してはってことなんですよ。皆さんね、私たちは弱いから、私も皆さんも罪を犯すことがあります。で、罪の大きさはあると思います。いつも言うように、ね、小さな石をポンと投げたら小さな波紋しか落とさなくてゆっくり落ちる。大きな石をポンって投げたらドバーンって言ってたくもうすごい水しぶきを上げてあっという間に落ちる。で、ここだけこれだけいたら30人いたら一番罪の大きい人と一番罪の小さい人いるでしょう。一番罪の小さい人は一番若い人かな。私は危ないですね。30番目かもしれませんね。真面目にね。でもいいですか。30番目の私はなかなか許されなくて、一番若い人、小さい人は許されやすいかってそうとは限らない。どんなに罪が大きくてあれでも、人との比較ではあるけど、神の前に出たらどんな小さな罪も、どんな大きな罪も、もう罪っていう段階でもう神の前に退けられるんです。全く聖なる方だから。でも真剣に、繰り返します、人じゃなくて神様の前に真実に悔い改めたなら完全に許される。これはね、許されたことない人は分かります。十字架の恵みの深さ、大きさ、完全に許される。で、人はね、もう分かって許したよと言いながらですね、忘年会の旅ごとに思い出す。もう許しても別れたってね、お前あの時愛してるよねなんてこう言うわけですね。忘年会ってのは忘れる会って言いながら思い出して責め立てたりするわけですね。ところが神は許したって言ったら許すんですね。で、聖書にはっきり書いてある、私はあなたの罪をもう忘れたって書いてあるんですね。これね、そう書いてあるからね。だから天国行った時ね、いつも言いますけど、いや本当すいませんでした神様とか言ったらね、はとか言ってね、いやもう分かって本当すいませんでしたって、はって、いやはっても分かってますよって言ったらね、いや分からん、忘れたなって、本当に忘れてくださるんですよね。これはね、すごいと思います。本当に歴史を、ね、知ってる人はね、こう許された喜びってやっぱりすごいですよね。ただ悔い改めが真実な時にそれが来るって。で、どんな小さな罪にも、どんな罪にも神様は完全に許してくださるってことまで知っててほしい。で、自分に関してもだけど、自分がそれを本当に体験して、後でこれが大事になってくるのちょっと後で話すことと、まず自分が本当に許されるってことを知ってないと、ちょっとこの後の話が続かない。ね、こう本当にそれを知ってるとね、他の人の罪を見た時にね、あ、でも神は許してくださるってことがね、期待できるし、それを受け取れるんですよね。これがまずあるんですね。で、もう一つはですね、ある方は悔い改めするときに同じことを何回も悔い改める、時々言いますけどね。例えば何しましょうかね。私が小さいとき、お父さんのご飯をパッと取って食べちゃったと、ね、お父さんごめんと言ってね、こいつポカンって頭一個叩かれたけどごめんって、まあいいよって言ってね、で許してくれたと、ね、まあ、寝るときね、今日お父さんごめんね、昼ご飯のときちょっと食べてった、あもういいよって言ってね、おやすみって、次の朝ね、お父さん昨日ごめんねご飯取っちゃってってね、もういいよって、ね、で帰って学校帰ってきてね、昨日本当ごめんねって言ったら、もううるさいってね 次の日また来てね、いや本当にお父さん昨日一昨日ごめんとか言ってね、3日前ごめん、5日前ごめんって、10年前ごめんってバカだと思うでしょうけど、やってる人いるんですよ。同じ罪を、人間はいいから同じことを繰り返しておかしてしまったときに、それを何度も繰り返し悔やためって、これはまた別です。それは本当にその度ごとに許していただく必要があるでしょうけど、そうじゃなくて、ある事柄に関して何度も何度も何度も何度も何度も悔やためている人、これは不信仰になります。人間でもそうでしょ。さっき言いましたように、その、ね、私がお父さんごめんねって言ったらね、そのうち怒られます。もういいって言ってるだろう、もういいって言ってるのに、お前俺の言ったこと信じないのかって、もう許してるってね、逆に怒られるでしょ。それと一緒で、本当に心から真実に悔い改めたならば、許しを受け取るんです。あなたが自分で許せなくても、神は許してくださったから受け取るんです。これをすごく大事なんです。許しを受け取らないと自由になりません。そして自分を許して、自分の許しを受け取ってない人は、本当のところ人のことを許しきれません。ある程度許せるんで、俺も悪かったからって。でも本当のところ自分の許しを受け取った人は、人の許しを受け取れます。これね、だからね、許しを受け取るこれね、これがすごく大事なんですね。これね、でそれで、まあ、これは今日の話の大前提なんで、今日お話したことはその後なんですね。で今日のテーマはね、自分の罪を悔い改めるってこと。当たり前じゃないかって思うでしょうけど、じゃあここからなんですね。で取りなしの話をしたいんですけども、出エジプトの32章に行きましょう。一番の取りなし手は誰よりもイエス・キリストご自身ですね。イエス・キリストご自身が十字架の上で私の罪がになったときに、イエス様は私のために取りなしてくださって、父を彼らを許してくださいって言って、でイエス様が、私が全部代わりに罰を受けるから、私が代わりに全部罪を背負うから、ね、この人たちを許して罪のないものとしてくださいって言ったんですね。イエス様何も悪くなかったのに、自分が全部罪を引き受けるからって言われた。でもちろん私たちの罪だから、そういうことは祈れませんが、同じようなことをした人はモーセなんです。この創世記の出エジプトの32章30節からね、翌日になってモーセは民に言った。あなた方大きな罪を犯した。どういう罪かというと、モーセが山に登っている時に十戒村に行ったんですけども、その時にモーセが帰ってくるのが遅かったので、彼らは金の神を作って、牛だったかな、を作って偶像礼拝を始めた。それでその偶像礼拝の神にお祭りを下げるようなことをしてたね。それでとんでもない、これこの偶像礼拝の罪ってのはね、日本人は偶像礼拝を軽く考えすぎてます。聖書から見ると偶像礼拝の罪っていうのはものすごく大きいんです。ある意味で最も重い罪と言ってもいいぐらい実は厳しいんです。本当はこれはね、きちっとね、聖書から伝えないと。偶像礼拝の罪っていうのは、日本人そんな悪くと思ってないでしょ。ポンポンとかね、やってもね、まあ日本人だからと思うかもしれませんけど、これは聖書からいくと、偶像礼拝の罪っていうのは最も忌み嫌われる罪なんですね。でしかもこれイスラエルですからね、まことの神を知っているユダヤ人がやったから、とんでもないことなんです。これはで その大きな罪を犯したんで、あなた方大きな罪を犯した。それで今私は主のところに登っていく、もっぺん神様を行って、多分あなた方の罪のために贖うことができるでしょうってね、で行くんです。でそこでモーセは主のところに戻って申し上げた。ああ、この民は大きな罪を犯してしまいました。自分たちのために金の紙を作ったのです。でここですよ。今もし彼らの罪をお許しくだされるものなら許してあげてほしい。でもしかし無理ならってことです。しかしもしも叶いませんなら、無理なら、どうかあなたがお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってください。これ命の書のことです。私の名を取っていいから彼らを許してあげてほしいってことなんですよね。ということはどういうことだったら、罪を犯したのは彼らなんです。でも彼らが罪を犯したんだけども、私が悪かったんで、私を指導者である私が悪かったから、私を取り除いてくださって彼らを許してあげてほしいって言ったんですね。わかります？悪かったのは彼らだけど、自分を取り除いてください。自分が責任を取ります。自分が悪かったんです。だから彼らを許してあげてほしいって言ったんですよね。で実はね、この悔い改め、この取りなしが実をつけるんですね。すごく大事なところですね。イエス様もそうでしたし、モーセもだったんで、ね、で私たちね、問いなすときやってませんかね。で子供のことでも、伴侶のことでも、誰かのことでもね、神様どうかあの人を憐れんでくださいって言った後にね、もう本当にね、もう固くなで、ね、こんなにいろいろしてるのに、もういつまでたっても固くなで、もうこんなんであんなんで、どうしようもありません、もう本当にもう 私は神だった当にさばいてます、まあ、あなたの憐れみの深さは素晴らしい、もう本当にすいません神様と、もう何とかしてくださいってこういう乗り方してませんかね。何が言いたかったら、その人の罪を問いなしと言いながら実は並べ立てたり、責めてるつもりはないけど結果的には神様の前にこんなんでこんなんであんなんだけどどうか憐れんでくださいって言ってる場合ね、だからね、それはね、皆さんしなくていいんです。サタンが十分しています。サタンは人の罪を訴えることのプロフェッショナルです。だって皆さん自分でね、責められるときありませんか。なんかもちろん罪はちゃんと悔い改めていきませんよ。でも悔い改めた罪さえも、なんで同じ罪を繰り返すかというとね、サタンはこの辺で言うんですよね。そんなんで許されていいんかって、ね、お前それはおかしいだろ、お前はあんなことしたじゃないかって、ね、繰り返し言ってくるんですよ。サタンは、サタンは訴えるものだから、ね、だからそれに対して神様はもうカルバリで私は完全に許したって言ってるんですよ。それを受け取る自分に関しても、でも自分だけじゃなくて人々に関しても、ね、イエス様は私が代わりになるから許してあげてくださいって言ってるんですよ。でもサタンは一生懸命その人の罪をね、神に訴えてるんですよね。で、私たちはイエス様の側に立って問いなすのか、サタンの側に立って問いなすのか、気がついたらね、どうかこの人を憐れんでくださいと言いながらね、サタンが至ってね、もう本当にこんなことして、もうあんな固くないで、こんなに傲慢で、偶像礼拝するわ、こんな固くないだし、もうこんなんだし、どうしようもないですけど、憐れんであげてくださいって考えたら、サタンと一緒に散々訴えてから言ってるんですね。やったことないですか。恥ずかしいけど、自慢したことありますよね。これはね、多くの人が落ちる失敗なんです。それをしてる間はね、祈りは届かないんです、実は。あのね、どうしたらいいかというか、あの、ね、実際的な話をしたら分かりやすいので話しますと、あの、先週今日の御言葉を読んでくださった人が書いたんですけども、元ヤクダで吉田さんという、ね、人がいるんですけど、この人は、ね、あのヤクダの、ね、ある組っていうのかな、ある組の組長トップで、仁義なき戦いのモデルになった人、本当になった人で、かつてはそのあんまり言うとちょっと皆さんが、ね、ええー、って思うかもしれませんけど、覚醒剤の9割を握ってた、ですごいお金が、もう、ああ闇のお金ですけどね、譲った人。その人が自分のお兄さんを、ある組に殺されて、すごく大きな組にね、そしてだからその組長を復讐で殺そうと思って本気でやるんです。それが仁義なき戦いに映画になったんですけど、ね、それで刑務所に入るんです。で、刑務所に入って5年入るんですけど、彼は出たら3日生きてたらいい、3日以内には殺されても覚悟してたんですね。それで、出てきた時、ところがその組が、あの組同士の抗争してたんです。世間でも有名な抗争ね。そのおかげでちょっとそこまで手が回らなかったみたいで、彼は助かって韓国に逃げる。その韓国でなんと純福音教会、チョン・ヨンギ牧師の教会の純福音教会の、当時日本選挙に燃えてましたから、の一人の女性、日本にすごいものを持つ女性と紹介されて結婚するんです。で、もちろんその女性は彼が暴力団のそのすごい幹部だと知らない、貿易商の、ね、貿易商のお金持ちって感じでしょうか。ね、で、彼女は お見合いって感じしてね、それでもあの神様の授業を感じて結婚する。で、日本に来た。で、日本に来てしばらくだって、実は暴力団だったと分かるわけですね、ヤクダだったと。あら、びっくりするわけですよね。でも神様にね、もう祈るわけですね。あの純福音教会の方だから、もともとすごく祈る人だったから、もう真剣に祈る、ね。まあ、そのおかげで、祈ったおかげでいろんな部分で助かるんですね。なんか言ってましたよ、ご主人があの韓国行ってた時に、こんな話してるのかな、なんかね、奥さんが日本でね、ご主人の死体を握りしめながらね、夫のために祈ったんですね、必死にね。そしたらご主人がね、ちょっとあのホテルに、ね、ある女性を呼んで、ところがね、いざとなったらね、なんか気分がいっぺんになんかね、頭痛くなって、気分が悪くなってね、もう帰ってくれって言ってね、で、帰って行ったら元気なんですって。で、また呼ぶんですって。で、でまた頭痛くなるんですって。で、結局そういうことを繰り返してきたとかね、嘘みたいな本当の話。やっぱ祈りってすごいんですよ。ところがね、救われないんですよ。で、一生懸命祈るけど救われない。で、ある時ね、神様ね、あのね、あのクリスチャンの夫がヤクザなんて嫌です、ね、何とかしてくださいってこう必死に祈ってたらね、神様から言われたんです、はっきり、ね、あのお前が悪いんだって、 びっくりしたで、一瞬耳を疑って、なんで私が悪いんだと思った時に聖霊が働いたんですね。ガーッとね、神様は私を許してくださったのに、お前は夫を責めたれていて全く許してないってね、ああと思ってね、そこでこれ聖霊の働きだと思います。私が悪かったってなんか本当に思ったんですね。それで真剣に悔い改めた。夫の罪じゃなくて自分の罪を、許さなかった自分の罪を真剣に悔い改めた。そこから何が起こったかというと、夫に手が入ったんですね。夫って感じですけども、手が入りまして、あのヤクダのご主人が子分に裏切られるんですね。でいろんなことが通るんですけど、そうした時に奥さんが、あのね、子分、人は裏切るけどキリストは決して裏切らないって。でそこからあのもう教会が変わるんですね。本当に変わるんですね。で本当に救われてしまう。で、まあ、その話を長くなるからあまりしませんが、あのヤクダ辞めて神様に祈ってて、でも一文無しなんですね。すごいお金持ってたんですよ、もともと一文無しになって、で ある夏の日に子供がアイスクリームを食べたいって言うけど 1円もないから、ヤクダですね、もと畳全部ひっくり返してお金探すんですって。それ でね、ついにあの奥さんだったか、なんかあの お兄さんか弟が八百屋さんをしてたから、八百屋さんにバイトに行くことになって、スニーカーを履いて、エメラルの靴からスニーカーに変えて、すごいズボンからジーパンに変えて八百屋さんに行って、あの仕事始めるんです。で八百屋さんだからお釣りを何十円って世界ですよね。それ変わるわけですね。神様通しますね。でやる。そしたらね、ヤクダの仲間がね、すごい車でね、パッて前通ってね、一回通り抜けて戻ってくるんですって。で出てきてね、吉田さんじゃありませんかって、親分とか言ってね、何されてるんですかって、いや今はもう足洗ってあの八百屋してるんだったね、ここで仕事を雇ってもらってるんだったね、えとか言ってね、親分とかね、あのぜひ戻ってくださいって、名前だけ返してください、もう名前だけで結構です、名前さえくださったらって言うんですって。あのすごいお金、ね、名前さえくださったらとか言ってね。で彼はね、一瞬ね、あのやっぱり動揺するんですね、正直ですね。それで牧師に相談したら、牧師がね、とんでもないって怒るんですね。それでね、それで彼は断るんです。断った後に中学生の、あの昔の仲間が今度はちょうど通ってね、あれ吉田じゃないかって言ってね、お前何してんだって、いや今はね、ヤクダ足洗ってね、あの弟の手伝いしてんだって言ったらね、あお前俺の手伝いしないかって、これ今度はまともな仕事ね、不動産屋なんです。しかも普通の不動産じゃなくて、企業とか国とか県とか相手にする不動産屋、つまり大きな土地とか大きな建物とか、そういう物件を売買する不動産屋さんね。でお前は顔が利くやろってね、だからできると思う、やってみろって言うんですね。だからヤクダであったことさえ益になる。いや神様ってのは大きいですよ、本当に大きいですよ。悔い改めた時、そしてどうしたかって、彼はそれで、仕事始める。今度は牧師さんがいいって言ったから。で一番最初にした時 その手数料が300万だったんですね。それで何にもなかったところに300万持ってきてポンと置いてね、奥さんがそういう人ですからね、言うんですね、一番最初の初物は神に捧げようって。でご主人もすごいですね、分かったって言ってね、二人でこう手を置いてね、神様ありがとうございましたって、これ捧げる全額。その時二人でボロボロ泣くんですって。そこから彼の人生変わるんですね。で今はね、進学校の理事長かなんかしててね、世界中飛び回ってますね、最初奥さんが牧師だったんで、いっぱい会教を開拓したんだけど、ご主人がもう牧師になって伝道師になって世界中飛び回ってます今はね。ってことは本物の悔い改めだったんですよね、ご主人が変わった時。でそれはどこから始まったかというと、奥さんが技はいっぱい見たんですよ。でも技は見たんだけど、救いだけは起こらなかったん。いつ起こったかって、聖霊様にお前が悪いんだって言って、許さない罪、私が悪かったって、本当の奥さんが夫を責め立てることや夫の罪を奏でるこということじゃなくて、自分が悔い改めて時に、そこからひっくり返ったんですね、これね。で実は同じようなことが長崎教会に買ってあったんです ね。古い人はよくわかると思います、何話すかも、ね、それはね、今あの入院してこの前指が、ね、10本から5本になってしまいましたけれども、それでも明るく本当に、ね、家のようにしておられる、やがて、ね、田原陽子さんと小渕雄二さんって有名になると思いますけれども、ね、その小渕牧師が、救われた時の証、5月19日、今でも25年前だそうです。25年前の5月19日、日曜日でした。ね、朝、雨が降ってた。ね、 ご子奥さんの小渕美智子さんは教会に出かける。で ご子の小渕裕二さんは魚釣りに出かける。釣りが好きだからね、友達と。で雨が降ってた。で奥さんはなぜかわからないけど心がね不安なんですね。で礼拝に来て落ち着かなかった。で家に帰ったら連絡が入ってこない。で一回実はご主人は昼頃友達と帰ってきた。友達はもうこれでやめるって言って、友達を降ろした後に、いや俺はまだ釣れないからもうちょっと行くって言って天草目指して船を出した。そしたらコンパスって言うんですかね、あれが効かなくなって、で天草目指してると思ったら実は東シナ海一直線だった、ね、それで嵐になった。まさに嵐になった。奥さんはなんか夕方になっても帰ってこない、不安でもう不安で心配なくな、心配たまらなくなってきた。それで妹さんの佐世保の、山田真彦さん、あれあの方妹さんですね、妹さんに電話した。山田真彦さんを通して自分は道小屋だからね、教会来てまだ3回目だった。教会に来てまだ3回目だった、ね、それでさ妹さんに電話したらね、あもう教会に電話してね、すぐ牧師さんに寄ってもらいなさいって言われた。そうは言われてもね、舞妓さんならかけれるだろうけど自分はそういうわけにいかないってね、ちょっとね。でもね9時ぐらいになった時にさすがにもうちょっと心配になってきて電話してきました。うちに最初は私が出たんですけど、まあ、女性だったこともあって妻に代わりました。だ妻が、あ聞いて分かりましたって。そしてね、夫婦は一体だから、ね、今奥さんがここで祈ればご主人がどこにいたとしても神様が働いてくださるから、ね、お祈りしてくださいって言って電話で祈った。で私たちも祈りますからって言ったから電話切った後私は妻と30分ぐらい祈りました、ね、で美智子さんはそうやって電話で一緒にうちの奥さんと祈った後電話切って祈ろうと思ったんですって。祈ろうと思ったんだけど、一つは教会来てみた、まだ3回目だから祈ろうと思って祈るんだけどどう祈っていいかよくわからないと思ったんですよ。まだ3回目だよ、よ祈ってってわからないわよと思って、そしてでも神様の夫とか思って祈ってると、正直ですね、内側が何が入ってきたかとね、なんでこんな雨の日にね、お家の中行くのって。友達は昼で帰ってきたのにね、なんでまた行くの。大体あの人は昔からね、まあ、こんなことばっかりしてね、漁師の妻でもない私がなんでこんな目に遭わなきゃいけないのってね、もうなんかこういろんなことがうわーっと吹き出してきてですね祈らなきゃいけないのに文句とか文句がやりきれないのがうわーっと吹き出してきたんですって。私すごく正直だと思います。うわーっと吹き出してきた。でこれが肉の未熟婦人だったんですね。すごく正直だと思います。いやーでも祈りどころじゃなくなったので、あまずいと思ったんですって。まずいと思うけどどうしようもない。それでもうこれダメだと思ってやめて、あそうだと思って、まあ、ちょっとところ離れたところに寝ている陽子ちゃんが当時1歳だったんです。今は高校の先生してますけどね。でその部屋に行きまして、ね、陽子ちゃんが寝てるのを見てね、布団をこっとかぶせた、ね、その瞬間ですよね。ここで精霊が働いた。陽子ちゃんの顔を見た瞬間に思ったんですね。この子にお父さんがいるって、神様お父さんを取らないでって思った瞬間、精霊が来てね、なんて言ったかというとね、いきなり乗り出したんです。口から出てきてバーンって、私が悪かったんですって出てきたんですね。これは美智子さんが考えてて思わず内側からうわっ出てきたんね。神様陽子、陽子にお父さんを返してくださいと思った瞬間、口からついてきた言葉は私が悪かったんですって言って黙らしでしょ、もうバーってね、こうもうすごい音なんです。それが幸いしたからね、思いっきりね、思わずこう言った人がひだまずいて、ひだまずいてこう、ね、陽子ちゃんこっちってこう、もうひれ伏したんですって。ひれ伏してね、私が悪かったんです、私が悪かったんですって、面白いって言いましたよ。本当に心から祈って、ここら辺でね、ここら辺でね、何が悪いのかなってこう言うのが分かったんですって。これは肉ですね。でも本当に心の底からね、私が悪かったんですって祈りが出てきた。精霊ですね。これで、この子にお父さんを貸してください、私に持ってはいけないんです、私が悪かったんですっていう祈りがブワーってきたんだ。2時間でも2時間止まなかったって、うわーってもうなんかもう涙とともにもう溢れてきた。ハッと来たら2時間近く経ってて、ほいで我に帰ったんですよね。でそれすっごい平安が来たんですって。平安が食い改めてくるんですよ。すっごい平安がなんかものすごく穏やかになったってんですね。そして朝方ね、もうあの海上保安庁に電話してたら、海上保安庁があのまず無理だと思うからって言われたから、電話になった時に海上保安庁からの電話で遺体確認をという電話だと思って覚悟していたんですって。そしたらね、ご主人がね、あ、俺俺でよく僕します、俺俺詐欺じゃないってよく言われますけど、ご主人があ、俺俺って言ったんですって、あ、俺俺って言ったんですってそれでね、小渕さんが最初に何て言った、奥さんが思わず声聞いた瞬間ね、泣いちゃったね、帰ってきてよってね、泣きながら叫んだそうですね。それで小渕さんは帰ってきた。そしてそのまま教会に来て、それ以来教会の日曜日休んだら1回か2回、1回だけ休んだかな、2回休んだかな、今までの人生でずっと来て。 で僕死なっちゃったわけですね。でもしあの時彼女があの嵐の夜食い止めてなかったら助かってないの。なぜかってね、その嵐が吹いた時にそのまさにその時間、あの彼女が食い止めたその時間帯、まさにその時間帯に、これは記録が残るから分かってる、ちょうど、ね、気象庁に残ってるからね、まっしぐらに東シナ海に向かっていた風が90度角度を変えたんです。これは90度角度が、その結果東シナ海に向かっても漂流していた船が風が変わったから変わって五島列島の一番先の島の赤島ってあるんですけど、その赤島の先のところに来たんで、漁師が見つけてくれたんで、漁師が見つけてくれて助かった。彼はそれで当時携帯なんかないから、漁師さんに、赤島の漁師さんに言って、その赤島から電話してきたんですよね。でそれがあったんですね。だからね、あの悔い改めるときに、人の罪じゃない、本当に自分の罪を真実に悔い改めるときに命が乱されるんです。あなたの愛する人のためにあなたは祈ってると思いますけども、もしかしたら一生懸命なんだけど気がついたらサタンと一緒に祈ってませんか。その人の悪いことや、その人のマイナスや、その人のどうしようもないことを一生懸命神様に言ってませんか。必要ありません。もうサタンが十分しています。あなたがすることはキリストと共に、キリストは何一つ罪を犯さなかったのに全部私が引き受けます、言い換えれば私が悪かったんです、私が罰を全部引き受けますから許してあげてくださいって言ったわけですね。でこの祈りは、ね、聞かれないで十字架の力を解き放つから。美智子さんがなぜ夫を取れたか、あの神様に取り戻したかというとね、十字架の力を解き放つ。なんでその吉田さんの奥さんが他は答えられたのに、救いは答えなかったのに、その時答えられたかというと、それは本当に私が悪かったって言った時に、まさに十字架の問いなしのところに立つわけですね。で十字架でね、解決できない問題はないんです。地上におけるどんなサタンの枷も、どんな取り返しのつかない罪も、十字架によって解放されないサタンの枷も、十字架によって許されない罪も、この地上には存在しません。イエス・キリストの十字架は、どんなに大きな罪も、どんなに強いサタンの枷も、全部砕きます。キリストの十字架で解決できない、サタンの枷も、罪も、もし例えば病も、天に上げる気はね、ありません。でもこの十字架の力を解き放つためには、キリストと共に、本当に私が悪かったっていうね、聖霊の助けをいただいて、この祈りの姿なんです。これはね、肉ではできないと思います。でも聖霊が来るときにね、私が悪かったってことなんですね。で、面白いですね。聖霊様はね、そういうふうに導かれます。で今日はね、その悔い改めって時に、一番最初に基本的なことを話しましたけど、この最後のこの話をね、しなさいと流された。おそらく神様は皆さんを通して、これから皆さんの愛する家族や友人たちに命を与えたいと思ってらっしゃると思うんです。で、皆さんそのために何か立派なことをするんじゃなくて、本当に主の前に出てまず祈る方々を始めてほしい。もちろんその中で、はがきを出したり、コンサートがありますよって紹介したり、いろいろあるでしょう。でも本当に愛する人のために罪を責め立てるんじゃなくて、本当に自分の罪として悔い改めて祈る人がいたら、十字架の力が解き放たれます。これからね、救いが起こってくるので、それをね、神は待ち望んでらっしゃるということはね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。